最近時事ネタがなくてね。
うん。まあ、誰それが辞めたとか、そういうのはありますけどね。
ああ、うん。みんなポケモンの話ばっかしてて。でも、リビルドでももう、ポケモン GO の話2回したんで。
うん。
まあ、もういいかな、みたいな。
もういいかな。一応やってますよ、僕も。ポケモン。うん。だけど、もう飽きてきたかな。
そうですね。でもさっき、1時間ぐらい前に、ソフトウェアアップデートされてましたよ。
うん、あ、本当？なんか新しい機能追加されてますか？
機能ではないですけど、まあ、なんかメモリの利用量がちょっと下がりましたとか。
ああ。
あと、起動したら、
本当だ。
あの、プレイしてる最中は新しい、あの、危ないところに入らないでくださいとか、
うん。
運転しながらプレイするのはやめてくださいみたいな、そういう警告が出るようになりましたね。
そうですね。なんか細かい調整が、ほとんどですね。トレーナーアバターがプロフィール画面から再編集可能になったとか、
ああ
技のダメージ調整、ジムのアニメーション調整、メモリー改善、あと不具合フィックス。
なるほど。
うん。
ナウさん家の近くは人いっぱいいるような場所ありますか？
いや、うちの近くはないんですけど、僕の家の前が本当もう目と鼻の先があのジムなんですよ。
ああ。
あの、戦う場所？
はいはい。
それで結構、あの、入れ替わってますね、よくそこはね。
あれってもうだって一回なってもすぐ挑戦、チャレンジされてまた変わるみたいなシステムでしょ？
うん。というか僕のポケモンでは全く勝てないんで、あの、誰かが戦ってるのを傍観してるだけなんですけど。
うん。
うん。で、それをこう、いつも傍観しながら、果たしてこのゲームは本当に面白いのかって、こう、自問自答しながらやってますね。
うん。
そういう話にはなりました。面白いか面白くないか。
ああ、もう、だいぶ話しました。
だいぶ話しました。じゃあ、それ話しましょう。
2回にわたって話したんで、ええ。
うん。都内の話は？
都内の話はさすがに、こう、伝え聞いた話だけでしか話してない
で。そうですよね。結構、あの、東京都内もやってる人が多いですね。
いや、なんか、世田谷公園でしたっけ？
うん。うん
写真がすごいですもんね。
うん。あと、日比谷公園とかも、まあまあ人がいて。
うん。
日比谷公園はニャースが出たのかな。うん。なんか、ポケモン GO出た翌日に僕があの、たまたま銀座で予定があったんで、銀座から自分の家まで歩いて、ポケモン捕まえながら帰ってきたんですけど、日比谷公園にいっぱい人が夜中にいっぱいいて、その前の週に日比谷公園行った時、夜中一人も人いなかったのに、すごいなと思いながら見てましたね。
うん。
うん。まあでももうそろそろかなっていう感じですね。
まあこっちは多分ね、まだ下火ではないですけど、
うん、
先週とか先々週ぐらいのはもうないですね。
ああ、やっぱりそうですよね。
あの、ポケスポストップを眺めた時に、あの、ルアーがどんだけかかってるかで、
うん、
どれだけの人がプレイしてるかって大体こうわかるじゃないですか。
うんうん。
で、この間金曜日の夕方とかに会社の周りを眺めたら全部ルアーがかかってなかったんで、
うん、
一通りみんなやらなくなったか、さす金曜日の夕方他にリア充ですることがあるのかわからないですけど、ちょっと減ったなっていう印象ですね、うん。
こっちはどうだろうな。相変わらずやってるんじゃないかな。まだ多少。
うん、
昨日もまあまあ、あの、スマホ見ながら歩いてやってるっぽかった人いたんで、
そうですね、うん。
もうなんか仕草を見ればあの人ポケモンやってるなんて分かるようになっちゃう。
分かる分かる。
うん。指シュってやってて、あれポケモンやってるわ、つって。まあそんな感じですね。あれは。
そんな感じですね。まあさっきちょっと言ってましたけど、なんか、7月30日だからなのか、タイムラインにこう、会社を辞めた人の話がいっぱい流れてきて。
うん。
まあ、皆さんどこの新天地に行くのか分かんないですけどね。
うん。まあ月末なんでね。うん。
うん、
昨日あれですよ。だから、あの、ハテナの田中さんが退職されたのかな。うん。それで会ってきましたけど。次どこ行くかとか、そういうの秘密でした。
でもみんなでも1日から働くんでしょ？それか1ヶ月休むのかな？
うん、まあ人によると思うんですけどね。でも月末に辞める人は大体すぐ働く人が多いですね。
そうですよね。
うん。うん。じゃあちょっとテックの話でもしますかね。
うん。
うん。ああ、そういえば僕あれ読みましたよ。ソフトスキルズって。
おお。
読みました、宮川さん。
僕はまだ読んでません。
ああ、そっか。宮川さんおすすめしたのはもう一つ別でしたっけ？何でしたっけ？
どっちだろう。
ソフトウェア開発者のなんとかマニュアル？違うか。
ああ。 僕なんか読んでないのにおすすめすることがたまにあるので。なんとも言えないですけど。
違うか。宮川さんじゃないか。なんか。
まあ多分ヒゲポンさんがおすすめしてたやつですよね。ソフトウェアスキルズは。
そうそうそう。
うん。
でももう一冊なんかありますよね。
あった気がするんだけど。
シリコンバレーの、ん？話かな？わかんないけど。なんかそういう。
あ、わかったわかった。はいはい。シリコンバレーで働くエンジニアのなんちゃらですね。
あ、それか。
すごい、すごい適当なタイトルですけど。ちょっと今、エンジニアとして世界の最前線で働く選択肢ね。
ああ、そっちじゃないですね。うん、ソフトスキルズ、はい。ね、読んだんですけど。
はい。
まあまあ面白かったんですけどね。
ほうほう。
だけどなんかこう、そんなに絶賛するような本なのかどうかがよくわからなかったです。
これは、ヒゲポンさんのブログに結構詳しく書いてあったかな。
うん。いや、まあなんか集中力っていうのがとにかくすごい重要だから、まあ集中力をこう欠かさないように、いろんな工夫をしろとか、まあそういうことが最初の本に書いてあって、うん、まあそうだよね、そうだよね、ふんふんって読んでたんですけど、まあなんか、だんだん運動しろとか、瞑想しろとか、なんだっけ。筋肉、瞑想、なんとかみたいな感じになってて。で、終盤は不動産投資で俺は儲けたみたいな話になってて。これはちょっとあまり参考にならないな、みたいな感じ。
まあ、ライフスタイル本ですよね。
そうですね。
ソフトウェアエンジニアも、ある程度ターゲットにしつつも、でも基本的にはライフスタイルって、シリコンバレーのライフスタイル、ですよね。
そうかもしれないですね。シリコンバレーのライフスタイルなんか、うん、確かに。あとあれですね。なんだっけ。あと、セルフブランディングを頑張れって書いてあって。
ああ。
ブログ書いたり、まあ、ブログかな？ブログ書けって書いてましたね。
うん。
で、その人は僕はブログをすごい継続するためにこんなことをやっているって言って、こう、歯を食いしばって書くみたいなね。ことを書いてあったんですけど、
うん、
なるほどなと思って読んでました。
へえ、
うん。
結構あれですよね。一章一章が短いって書いてたんで、
そうそうそう。
一個一個がブログ記事みたいなノリで読めるのかなと思ったんですけど。
うん、まあでもそんな感じの本ですね。
うん。
うん。まあなんですかね。いや、なんかその集中力を欠かさないようにしようとか、まああとなんつったのか、成果を出すのにフォーカスしろっていうことが書いてて、
うん。
まあ、大体どんな、そういう、こう、本にも書いてるんだけど、その問題をどう解決するよりも、どういう問題を解くかっていう、そっちの方に、こう、時間を使えっていうことが書いてて。
うん。
まあ、そういうのは、そうだよねって思うじゃないですか。
うん。
うん。で、わりかし、この本ではチャットを結構ディスってて、
お
あんなものは、こう、集中力を妨げる最大の、こう、なんていうか、こう、邪魔者ツールで、
うん、
けしからんっていうことが書いてて、ああ、だ、そうですよねって思ってるんですよね。
スラックとかですか？
スラックって書いてなかったんですけど、まあ、チャットって書いてて、
うん、
まあ、この人スラック使ってるかどうかわかんないんですけど。
多分書かれた時期的に2014年とか、もうちょっと前に書かれてると思うんで、
うん、
まあ、具体的にスラックっていう話では時期的にないかもしれないですけどね。
うん。そうなんですよね。スラックね、会社も、僕、一級に入った当時、まだスラックとかエンジニアしか使ってなくて、
うん、
で、会社全体で使うようになったんですよ。
はいはい。
もうメールとか嫌だって話をしてたらね。で、スラック使うようになったら、で、それでリアルタイムでコミュニケーションできるようになったのはいいんですけど、わりかしこう、スラックがバンバンこう、通知が飛び交ってて、いや、あれなんか人によっては生産性下がってそうだなって思って、ちょっとドキドキしながら見てたりするんですよね。
うん、
うん。うん。
いや、前にね、リベルズでも一回話したことがあるんですけど、
うん。
まあ、僕もまあ結構同じこと感じてますね。
うん。
やっぱりスラックにいてなんか話題が盛り上がると、その時に発言しないと後から自分の発言が取り上げられないんじゃないかっていうまあ不安があるんですよ。うん。多分。
そうそう。うん。
まあ脅迫観念ではないんですけど、やっぱこう、同期のコミュニケーションをすごく推奨するようなツールになっちゃってるんで。
そうですね。
うん。
スラックってゆとりっていう意味なのに全然ゆとってないツールにな
る。ゆとってない。そう、メールとかみたいにスレッドがあれば、こう、時間が経っても後でリプライすることはできるんだけど、
うん、
もうスラックってとにかくどんどん流れていくから、
うん。
うん、
そうですね。で、なんかこう、面白い話あったと思って、慌てて乗っかったら、トゥデイって出てきて、昨日の話だったみたいな。あ、やべ、遅れたみたいな、結構。
うん。
うん、あと、スラックって通知、 あの、宮川って呼ぶじゃないですか。で、うん、あの、ノーティフィケーションを送らない通知がないから、なんか後で読んどいてねってのはできないんですよね。
後で通知を送ることはできないですね。
できない。だから。
完全に受け手側の設定ですよ、それは。
そうそうそう。だから今すぐ別に返事はいらないんだけど、あの、例えば、なんとかお願いしますって言われて、じゃあ返事しますって、一応終わったから、完了しましたって言った時に、でもメンション飛ばさないと相手がこう、完了しましたってのスルーしちゃって、あれどうなったってことになりがちなんで、だから一応名前つけて返すと、相手にビッて通知が飛んじゃって、で、向こうが Do not disturb にしてればいいんだけど、してないとそれに反応しちゃうじゃないですか。
うん。
うん。って言って、こう、なんか通知の送り合いになって、結構集中力を奪うっていう問題があってですね。なんかメールだとそういうことないんで、なんか、あれって思うときありますよね。
うん。
うん。で、まあ、そういう、こう、SNS とか、チャットとか、そういうのは、こう、集中力書くから、やめろって書いてるっていうのが、ソフトスキルですね。うん、
完全にでも個人の意見な気はしますけどね。
うん。
一般論というよりは。
そうですね。ただ僕も結構最近は、あのスラックとか、割とこう、あの切って仕事してるんで、切るっていうか通知をね。
うん。
で、あとあんまり自分自身がスラックを見に行かないようにいろいろ工夫をしたんですけど、まあ、結構どうしても見ちゃうんですよね。ついつい暇があると。
うん。
で、まあツイッターみたいにこう見始めると、あれ俺何してたっけってなりがちなんで、しばゆうさんが書いてたんですけど、しばゆうさんってエンジニアの人が。
はい。
なんか、スラックをやっぱり見すぎてしまうと、その彼も。で、どうしたかっていうと、なんか Mac で、ウィンドウをこう、めっちゃこう端っこの方に持ってったって書いてて、わかります？なんかいろんなツールでこうカバーするんじゃなくて、うん、もアナログにウィンドウをすごいこう画面の端に持ってって、スラックの画面がこう、端っこしか表示されない状態にすると、オルトタブっていうかコマンドタブを押しても、フロントに出てきても見えないじゃないですか。で、通知がピッてきても赤く光らなくなるんで、これで解消したって言ってて、で、僕もやったんですけど、確かにそれが一番良かったですね。
それ、すごい不便じゃないですか？
いや、その、で、不便っていうのが良くて、
うん、
要するに見ようと思うといちいちこう、マウスでこう、ウィンドウ移動してこなきゃいけないんで、めんどくさいから見なくなるっていう。
じゃあ本当にじゃあスラックになんかメッセージ送んなきゃいけないときは不便だけども、
うん、
まあそれを理解した上でやるってことですよね。
そうですね。
うん。
うん、いやそのぐらいしないとねちょっと見すぎちゃうなと思って。
まあそれは僕も薄々感じてはいます。
うん。
で僕はこのマルコ・アーモンドが作ってるクイッターっていうアプリを使っていて。
クイッター？うん。
はい。ショーノートにも貼ってあるんで後で、リンク貼っときますけど。
うん。
これは多分前、直屋さんとかとも話してる、Chrome エクステンションみたいなやつと似ていて、
うん、
あるアプリが一定時間以上フォアグラウンドになかったら、
うん、
終了するかもしくは、ウィンドウを閉じてくれるっていうアプリ。
お
ただ、そんだけのアプリですね。
うん、
で結構、僕の場合は仕事、オフィスではデュアルディスプレイ使ってるんですけど、左側のメインの MacBook の方にスラックがあって、右側にターミナルがあって、
うん
で、またまあ、ブラウザもその間にあってって感じなんで、一旦スラックを開き始めて、スラックをから離れて15分ぐらいコードとか書き始めたら、もうスラックのウィンドウが閉じるっていう設定にまあ知ってるんですよね。
ほほ
う。うん。まあ、でもそれで、だと、アルトタブとかでフォーカス移せば来ちゃうんで、まあ、そんなにこう、強制強くないですけど、
うん、
まあ、視界から消えるだけでも割と意識からは、なんていうんですかね、消えてくれるんで。
まあ、そうですね。
意外といいかなっていう気がしてます、う
ん。なるほどね。なんか似たようなやつで、レスキュータイムってやつがあって、
うん、
これどっかのスタートアップが作って、Y コンビネーターから投資もらったとかやつなんですけど、
うん、
これはちょっとあれですね。プロ版はわかんないですけど、フリー版だと自分が何に1日時間使ったかっていうプロファイリングをしてくれるっていうサービスですね。
はい。ま、
結構その、ウェブをどこを見たかみたいな、そういうのも全部、記録してくれるんで、
うん、
で、プロダクティブな一日だったか、コミュニケーションばっかしてたかっていうのが分かっちゃうっていうものがあってですね。
それはいいですけど、
うん、
単純に自分の罪悪感が増えるだけじゃないですか。
いや、それでこれに記録されちゃうから、見ないようにしようっていう心理的抑制がかかるのかなと 思って僕も使って、初日はすごい頑張ったんですよ。お、やべやべ、また、うん、またスラック見てると思って。だんだんこう麻痺してきて、もうどうでもいいやってなって、今もう動いてることすらもう、忘れちゃいましたね。
自分のその罪悪感に訴えるっていうのは結構、微妙かなっていう気がしてるんです
けど、ね。あまりうまくない方法ですね。多分ね、お金払うとそのクイッターみたいに、勝手に閉じるとかそういうのやってくれるかもしれないんだけど。
うん、うん。
うん。
まあ、そうなんですよね。
そうですね。あとね、僕はちょっと立場上の問題があって、まあ、あれじゃないですか。こう、偉い立場じゃないですか、今。
うん。
一応 CTO なんで。そうすると、僕から通知が行くとみんなビビって、即座に反応するんですよね。当たり前だけど。
うん。
だって、会社のボスからピッてこう通知が来たら、おっ、なんか来たって思うじゃないですか。
うん。
だから、こう、気軽に通知を送っちゃいけないなっていうのも思ってて。まあ、そういうので、通知がめんどくさいなって最近思ってるんですよね。
だから、送る側がこれはプッシュ飛ばさなくていいよ的なことができれば。
そうなんです。
ある程度は解決するのかもしれないですけどね。
うん、そうそうそう。で、そういう機能欲しいなと思ってるんですよね。
ソフトプッシュみたいなね。
ソフトプッシュ。うん。うん、まあ、でもこれは多分みんな思ってるだろうから、そのうちスラックが実装してくれるんじゃないかなと淡い期待を持ってるんですけど。
なんか、どうなんだろうな。ちょっと日本人っぽい発想な気もしますけどね。
やっぱりそうかな。
なんか、いや、自分がボスだから、ね、あれじゃないですか、よく、上司が最後までオフィスにいると、入りづらいから、オフィスは最初に帰れみたいなさ、あるじゃないですか。
ありますね。うん、いや、まあ、その最後の自分が ボスだからっていうのは、まあ、そこは置いといていいとしても、その、プッシュ通知がない通知っていう、通知っていうか、メンションは多分みんな欲しがってるんじゃないかなと。
ね、そうですね、
うん。うん。で、僕らみたいにこう、エンジニアの人は通知がどういう仕組みになってるとか、do not disturb した時に何が起こるかとか想像簡単にできるんで、
うん、
結構みんなカスタマイズしてるんですよね。チャンネルとかヒアとか飛んできても受け取らないようにとか。
うん、
なんだけど、やっぱ営業の人とか、まあそもそもそんなにコンピューター触ってる時間もないし、なんか基本ノーカスタマイズで使うんですよ、スラックとか。
うん。
うん、だから多分僕らよりもこう、だから何倍、他の通知が飛び交ってるんだろうなと思うと、ちょっとなんかこうスラックもデフォルトでうまいことやってくれないとなって思うときありますね。
それはありますね、うん、スラック最近ブログとか行くとそういうノウハウのポストが 毎週のようにアップされてますよね。
うん、だけど
通知をうまいこと使おうとか、その通知の洪水に埋もれないようにするにはどうしたらいいかとか、そういうノウハウ啓蒙系の、記事が多くて、でも多分本質的に解決しようと思ったら、そのチームごとのデフォルト設定とかをできるようにするっていうのが多分正しいアプローチな気はしますね。
そうですね、
うん、
いや本当にね、デフォルトでカバーしてあげないと基本そんなことしないんで普通に、うんうん、僕らだけですからね、そんな細かく自分に合わせてソフトウェアをカスタマイズするなんていうのは、
うん
うん、
僕もね、他のチームのシニアのエンジニアの人がいて、よくその人に、質問したりするんですけど、
うん。
うん。彼は結構ストイックで、そのほとんどのチャンネルに入ってないんですよ。
うんうん。
で、必要な時にメンションすると、入ってない場合だと、インバイトしますかみたいなの出るじゃないですか。
うん。
で、僕はまだインバイトして、そうするとすぐ入ってきて、すぐ答えてくれて、でも15分ぐらい話が止まると、あ、じゃあもういいよね、つって、バイって言って、リーブしちゃうんですよね。
うん。あ、そういう人、うちの会社もいますよ、一人。
そうそう。すごいストイックだなと思って。僕の場合は、そこまでストイックじゃないんで、
うん、
後で、なんか、入ったり、出たり入ったりするイベントが残るのが個人的に嫌で、
うん、
もう入ったままにして、ミュートにして、通知が来ないようにして、読むときだけミュートを外すみたいな、そういうことをやってるんですけどね。
うん。あ、いや、僕も宮川さんと同じ。
うん。
スラックってレフトってメッセージ出るじゃないですか。チャンネル去ったって。あれいらないっすよね。
あれちょっと気になるよね。
なんかあれいなくなっちゃうと、こう寂しい気持ちになるじゃないですか、こっちが。
そうそう。
僕はだからレフトって、メッセージが来ると、レフトメッセージに、リアクションして、泣いてるアイコンをいつもつけてるんですけど。
あと、ウェーブハンドっていうね、バイバイ絵文字をつけることありますよ。
あ、なるほど。
リアクションで。うん、この間ね、メルカリの山田慎太郎くんと飯食った時に、
うん、
同じ話になって、あれ、iOS とか Android のアプリでチャンネルを見ると、
うん、
ウェブとか PC と違って、プレビューモードがないんですよね。
プレビューって何でしたっけ？
ウェブアプリとか Mac アプリだと、チャンネルの名前、クリックしたらプレビューになって、 全部ログ見れるじゃないですか、入らなくても。
入るかどうかはもう選択ができないってやつですね。
そうで、うん、モバイルアプリだとできないんで、
うん、
でまあ彼も CEO だから、
うん、
自分が入ってるとあんまりこう気軽に発言できないんじゃないかっていう思いがあるらしく、直部さんと同じなんか日本人的な発想なのかもしれないけど、
うんう
ん、であんまりだから入りたくないと、
うん、
なのでモバイルでチャンネル名をクリックするときはすごい勇気がいるみたいなこと言ってましたね。
なるほど。
でもそれはなんか気持ちとしてわかる気がする。
まあでもそうかも、うん、いやそうなんですよね。それで あとね、これは多分日本でしか流行ってないと思うんですけど、なんかスラックをツイッターみたいに使ってるんですよ。
あ、フンフォーってやつでしょ。
フンフォーな、あ、もう全然フンフォーじゃないんですけどね、うん、なんか自分用のチャンネルがみんなあって、
はいはい、
ステータスナワヤみたいな、でそこにエンジニアがブツブツ書いてて、でもう DM を使わないんですよね。だからエンジニアとしてほとんどその人に直接話しかけなきゃいけないときは、うん、その人のチャンネルに入ってて、そこで会話したり、あと僕もそのなんか個人に用があるときはもうそこからメンション直接飛ばしてそこで会話をするんですけど、でそうするとこうスラックがツイッターみたいになるんで発言の敷居が下がって、まあ割とこうなんですかね、コミュニケーションしやすいっていうのがあってですね、
うん、
でそれはまあ結構会社のみんなうまく使ってるんですけど、ただその奮法のそのステータスのチャンネルに入ってきた人がすぐ出ていくと、なんかこうフォロー外しみたいに見えるからなんかみんなすごい悲しい気持ちになるんですよ、
うん、それってしかも一人ずつチャンネルがあるんですよね。
そうそうそう、
うん、だからそれはまあ多分エンジニアの数が15人とかぐらいじゃないと無理じゃないですか。
今40人ぐらいいるんですけど。
40個チャンネルがあるってことですか。
40個チャンネル、まあ全員で持ってない人もいるんで、まあ、30ぐらいかな、うん、ありますよ。いやでもね、そんなに大変じゃないっていうか、別に見る必要ないから。
あ、まあね、
うん、だから基本その自分と近しい人とか、まあこの人の発言は見ておこうかなって人っているじゃないですか、うんうん、例えば自分のチームの同僚とか、まあ、あと僕の場合はこう直接指示を出している部下とか、そうすると、うん、まあその人たちは重点的に見て、で、あんまり普段、仕事上関わりがない人たちは、まあ、一週間に一回ぐらい見ればいいかなって感じなんで。
うん。
うん。
なんかでも、直屋さん、この人のチャンネルには入ってるけど、僕のには入ってないみたいな。
そうっすね。
そういうあれがあるんじゃないですか。
うん。だから僕は基本全部入ってるんですけど、問題があって、スラックってコマンド T とかコマンド K で検索できるじゃないですか。
うん。
あれだと、その、チャンネルが検索が全部検索できないんですよね。
そうでしたっけ？
うん。なんか、その、奮法チャンネルがいっぱいあると、タイムズアンダーバーで検索しても、ある程度数が出てくると、そこにもう乗ってこないんですよ、なんか。
ああ。
で、チャンネルに入るっていう左側のサイドバーカーのメニューを押すと、全部出てくるんですけど。
そうですね。うん。
うん。そうすると、こう、ずっとその人のチャンネルがないと思ってたのが、ある日突然やってみたら、存在してて、で、入ってなかったとかいうことになっててですね。まあ、それはいいんですけどね。
うん。
うん。で、その、奮法チャンネルってのは、その集中力を欠く最大の原因になってて、わりかし、こう、発言しやすいから、それこそなんか、ポケモンがなんとか捕まえたとか言って、昼休みとかにみんな書いてて、
うん、
で、見に行くと、お、ポケモンみたいな感じになっちゃうから、まあ、見ないようにしなきゃなって思ったりする。
そうですよね。まあエンジニアなんで自分のある程度自立して利用制限をしないとね。
そう。
やっていけないですけどね。うん、
で、ソフトスキルズにはその辺は結構だから面白がって読んだというか、まあそうだよなと思って、
うん、
僕も自分の行動を戒めないとと思って、スラックをそうやって脇に追いやり、まあツイッターとかもやっぱり見ちゃいかんと思って見なかったんですよね。
うん。
うん、そしたら、その、はてな田中さんが辞めたっていうので、昨日一日すごい盛り上がったんだけど、僕全く知らなくて。
うん。
で、昨日の夜中に田中さんが引退されるそうなので、一緒に飲みに行きませんかって別の知り合いから、Facebook DM が来て、え、引退って何とか言って、僕知らないよって言っちゃいけないこと君言ったと思うから、僕聞かなかったことにするねって言ったら、いや、ブログ読めってやって、読んだらめっちゃ盛り上がってたっていう。
そういうのはね、ソーシャルメディアを立ってると結構ありますよね。
うん。
うん、
完全にこう置いてかれてたっていうのがありました。
いや、日本のツイッターとかって本当に流れが一気にバーッと作られるから、
うん、
うん、クラスターがすごいんでね。
うん、そうですね。もう話題に乗り遅れたら発言権なしみたいな、それこそ。うん、
まあそこまでいかないけど、なんか全然ついていけないっていうのはありますよね。ハイコンテキストな感じで。
うん、
なんかスラックの悪いとこばっか言ってますけど、
うん、
あのカスタマーエンジニアリングとかサポートの人のスラックの使い方は結構、うん、全然エンジニアとやっぱ違うというか、
うん、
ところがあるかなと思っていて、
うん
うん、なんかそのスラックってすごい同期的なコミュニケーションを促進するから問題だみたいなことばっかり言ってますけど、
うん、
カスタマーサポートとかってやっぱ連携取ったりお客さんとお話ししたりすることが多いんで、そういうコミュニケーションが即時にみんなで取れてログが残ってってのはやっぱすごい便利は便利ですよね。
そうですね。いや、あのね、営業の人とかも基本はすごいみんな便利になったって言ってて、
うん、
そのなんかすごい即時答えなきゃいけないから嫌だっていう声は僕一見も聞いたことなくて、むしろこんなに便利なものがありがとうぐらいのこと言われるんですよね。
うん、
まあやっぱ喋るのが仕事じゃないですか。
はい。
サポートとか営業さんってある程度ね。
うん。
同期的なコミュニケーションがしやすくなると嬉しいんだろうなって思いましたけどね。
そう。で、うちの場合は、あの、プレミアムサポートパッケージっていうのを購入してもらったお客さんは、あの、お客さんとの間のブリッジっていうのを作っていて、
うん。
あの、サポート専用のスラックが別にあるんですよ。その本体の、会社本体のスラックとは別に。
はいはいはい。
で、お客さんはゲスト扱いになってシングルチャンネルゲストっていうモードで。
へぇ、うん。
で、だからお客さんが新しい変更を入れるときとか、サーバーの方で何か問題が起きてるときとかにリアルタイムでサポートを提供していて。
うん。
うん。すごいそういうのにスラック使うのは便利だなと思って。
あ、そうですね。それはすごいいい使い方だと思う。うん。
うん、僕も基本的にサポートは仕事じゃないですけど、
うん、
たまにその、まあ、API の使い方わかんないところがあったりとか、僕の作ってるソフトのもウェアの関連するところでヘルプできることがあったらもう入っていって、
うん、
あのお客さんのエンジニアと直接話できるんで、
うん、
なんかすぐ話が早いっていうか、
なるほど、
いいんですよね。
なんかあれですね、あのサポートの人とエンジニアのやり取りも同じの感じで、スラックになってからスラックのチャンネルでやり取りするとこう、あのあちこちから問い合わせが特定の人に行くみたいなのが避けられるんで、まあ、そういうのはすごい、あの、しかも向こうはすぐに答えが欲しいっていうことが多いから、
うん、うん。
まあ、それはすごくうまく使われるようになりましたね。うん。
そう。まあ、また同じ話に戻っちゃいますけど、でも、なんかサポートの人がやっぱすぐ答えが欲しいんですよね。
うん。
で、スラックに帰ってくるとみんなが暇な人が、あの、本来はコードを書いてるべきなのに、
うん、
調べる時間に使ってしまって、で、サポートの人はなんか FAQ っぽいことをなんか、結構飛ばしてきたりするから、
うん、
それで無駄な時間になってるなと思うこともなくもないまあ、よしはあるしなんですよね。
それは、あのね、僕は一級でも改善でもそうしてたんですけど、あの、日替わりの問い合わせ担当っていうのを作ってて、
うん、ありますね。
今日はなんとかさんですっていうのをやって、で、その人がサポート課の問い合わせに、その日一日、あの、やりますってやると、まあ、エンジニアに20人とかいると、あの、3週間に1回ぐらいじゃないですか。
ま
あ、下手したら1ヶ月に1回ぐらいなんで、まあそれで日替わりで回して、あの他の人は気にしなくていいよって言って、で、なんかあった場合はその人にその日替わり担当の人がデリゲートしてくれるっていうふうにして、やってたら、まあまあうまく回ってましたけどね。
うちもね、そういうふうにはなってはいるんですけどね。
うん。
あの、オンコール担当っていうのがいて、
うん、
その人が問い合わせには答えるってなってるんだけど、
うん。
でもまあ、結局、わかる人が、スラック見て答えるのが早いってことになっちゃうから、
うん、
意外とあんまりそこは機能してないかもしれないです。
あ、そうなんですね。
うん。
まあ特にあれですからね、宮川さんのサービスの場合すごいテッキーな、
そうなんですよ。
製品だから質問もすごいテッキーですからね。
うん。構造が、まあ、マイクロサービスじゃないですけど、いろんなとこに分散してて、
うん、
このバグが来たんだけどって言った時に、とかこのエラーが来たっていう時に、それがどのソフトウェアが出してるエラーかとかいうのは。割と熟練が必要なんですよね。
うん。
うん。で、カスタマーサポートの人も、まあ、ある程度パターンは分かってきてはいるんだけど、
うん、
そうじゃない場合に、全体を理解している人じゃないと、そもそもこれは誰に聞けばいい質問なのかとかいうのがあったりするんで、
うん、
意外とそれを全員で、リアルタイムっていうか、その、常にアップデートされた状態で共有するのは意外と難しいんですよね。
なるほどね。
うん。
うん。マイクロサービスの闇ですね。
まあ、マイクロサービスじゃなくてもあるじゃないですか。コントローラーがなんか山のようにあって、これは誰が書いたコードかとかいうのもあるんで。うんうん、
まあ、でも、対象としてシステムの形は一緒だから、そこのオーバーヘッドが少ないんで、なんとなくあそこだろうなってのは、
そうそう。
感づきやすいですけどね。
うん。
うん。 いや、マイクロサービスっていうか、例えば全然マイクロサービスでも何でもないんですけど、だから本体のシステムの話は大体みんな答えれても、なんかこう、例えばソラーとか検索とかでサブシステム使ってると、
うん、
ソラー絡みになると、もうソラー知ってる人呼び出さないと話が始まんないとか、まあ結構あるんで、まあサブシステム増えていくとそうなりがちですよね。うん、
それはありますね。
うん。なるほど。まあ、ソフトスキルズにはそういうのに惑わされるなってひたすら書いてたっていう話です。
いや、さっき最初の方で、
うん、
筋肉とか瞑想が必要だっていう話が出てましたけど、
うん、
でもそれ直江さん昔言ってませんでした？
筋肉？
エンジニアもある程度体力が必要だみたいなこと言ってたじゃないですか。
言ってましたっけ？
いや、まあずっと引きこもってると体力がなくなって、
ああそうですね、
行動ができなくなるっていう。
体力はあった方がいいし、あと運動した方がいいのは当たり前だと思うんですけど、ね、うん、でもまあ確かにねっていうのは思うんですけど、
まあだいぶそのストイックな感じなんでしょうね、多分。
そうですね。ソフトスキルズの中身はかなりストイックなんで、そうやって、要するに時間を無駄にするなってことが書いてて、なんかいろいろね、
うん。
で、そこの、その最もこう、その人にとって時間の最大の浪費物はコンピューターゲームだって書いてたんで、ああ、この人とは全く考え方が合わないなって思って、うん、読んでましたけど。
これは、日本語版のタイトルわかんないですけど、英語版だと、ソフトスキルズ、ザ・ソフトウェア・デベロッパーズ・ライフ・マニュアルってなってるんで、
うん、
やっぱりライフスタイルの本なんですよね。
うん、
これ、日本語版は最近出たってことなんですか？
そうですね。ね、6月ぐらいに出てるんで、
うん、
割と最近ですね、出た。6月、7月かな。まあ、6月だったと思う。1ヶ月か2ヶ月ぐらい前に出たばっかりですね。
ほうほう。
うん。でもなんか、いや、すごいマッチョな本なんですよ。
うん、
そうやってゲームもせず、テレビも見ず、ドラマも見ず、で、運動して、瞑想して、で通知を切ってコードを書いてガッとハードワークしろっていう、そういう本なんで、いや、ハードワークしろって書いてるんですよ、この本。
ハードワークして、あ、早くリタイアしろっていうことですよ、
基本。まあリタイア、まあそれもあるんですけど、もう一つはこう、人生において一度か二度ぐらいはハードワークしないと、その周りの人とこう横並びから頭一つ抜け出すなんてできるわけないだろうって書いてて、
あ、
まあなんていうかこう正論なんですよね。
かなり体育会系な本ですね。
そうそう。いわゆるこう、なんかプライベートと、仕事を切り分けて、うん、集中してサクッとやってサクッと毎日帰ろうっていう本ではなくて、
うん、
集中しつつハードワークを、こう、することが人生においては必要だって書いてて、
うん、
いや、言いたくてもそれ言ったら結構炎上するんじゃないかな、みたいな、ことが若干書いてる本ですね。
へぇ。
うん。いや、すごい、だからストイックな本です。
まあ、ちょっと白人っぽい考え方ですよ、これは。
そうですね。うん、
ストレオタイプを承知で言うとね。
うん。
うん、考え方がね。
まあ、その辺さっぴいて読むといいかなっていう、思ったんですけど。
うん、
いや、悪くない本ですよ。なんかこうやって言うと、悪い本みたいに聞こえるけど。
まあ、なんか、ヒゲポンさんも、絶賛してますしね。
ヒゲポンはすごいコツコツ努力を積み重ねて、行った人なんで、
うん、
多分この人の書いてることにすごく共感するんじゃないかなと思って読んでたんですよね。
うん、
彼はポモドーロとか、あとそういうこうコツコツ毎日時間を使って勉強していくっていうことをやって、本当にこうそれでによって、なんていうか、まあ大成したっていうとちょっとあれでおこがましいですけど、まあそういう人なんで、
うん、
でそれを僕らも見ててヒゲポンすげえなと思ってるんですけど、まあ僕みたいにこう週末はゲームして、原稿は、こう、締め切りすぎてから書き始めました、みたいな。で、徹夜して頑張りました、みたいな、こう、ダメ人間な方の人にとっては、ちょっとこれちょっと辛いな、この本なって思いながら読んでましたね。うん。うん、
ヨーロッパとかは違うんですよね。年に休みは3ヶ月取んなきゃダメだし、みたいな。
うん。
うん。そういう発想が多分あるんで。
なるほど。
そこはなんか、考え方とか思想の違いを感じますよね、こういう本を見ると。
うん
うん、まあでも違うからといって参考にならないわけじゃなくて、一つ一つは面白い話なんだろうと思いますけどね。
うん。
うん、
まあ、時事ネタというとそんなソフトスキルですかね。
はい。
うん。あと久しぶりにテックの話をしとくと、いきなり話変わるんですけど。
ええ。
前回データエンジニアリングの話しましたよね、確かに。
しました、
ね。
はい。
うん。で、あれの、まあちょっと続きみたいなので、相変わらず僕データエンジニアリングやってるんですけど、
うん、
ディグダグって、 トレジャーデータからまた新しいオープンソースのツールが一個出てて。
あ、これトレジャーデータのアプリケーションなんだ。
まあ、アプリケーションというかトレジャーデータの人たちが作ったオープンソースのツールなんで、別にトレジャーデータ関係ないんですけど。
うん。
うん。まあ、で、みんな多分フルエント D はすごい有名だから知ってると思うんですけど。で、その後にフルエント D ってあれストリーミングのデータのやり取りのためのツールじゃないですか。
はい。
で、それがストリーミングじゃなくてバルクのデータをこうバッチでやり取りするやつの M バルクってやつが去年ぐらいに出て、
うん、
で、この間この DigDag ってそのワークフローエンジンって言うんですけど、そういうこう、バッチ処理とかを、きちんと実行するためのツール、っていうのが出て、で、最近それいじってて、あ、便利だなと思ってるっていう話なんですけどね。
うん。うん、それはその、M バルクをバッチで実行するために使ってるってことですか？
そうですね。
うん、
まあ、なんかこっちとこっちが、同時に並行で走らせて、で、両方をうまく終わったら、次こっち実行して、で、全部終わったら、それこそスラックに通知するとか、そういうのを書くじゃないですか。
はい。
で、まあ、シェルスクリプトとかで頑張って書いてもいいんですけど、そのシェルスクリプトでそういうのを書いて、しかもクローンに引っ掛けて定期実行とかやると、すぐそういうのってこう、秘伝の垂れ化しちゃって、あとあと何やってたっけって感じになったりとか、あとエラーで起こった時にこう、あ、ログ出してねえわな、とかなって、結構しんどくなっていくじゃないですか。
うん。
で、そういうのを全部カバーしてて、YAML で、これとこれをこう並列実行して、これ、こう書くっていう風に書くだけで、そういう制御ができるっていう。あと、スケジューラーがついてて、そのクローン実行みたいなのも、クローンに、引っ掛けなくても、自分でデモナイズして、定期実行してくれるってやつですね。結構便利ですよ。
まあ、こういうのないと、クローンをシェフのレシピで、みんなで、せこせこ管理したりとか、
うん、
まあ、ヘロクのスケジューラーみたいなやつを使うとかね。まあ、そういう、いろいろ選択肢はまあありますけど、その選択肢の一つっていう感じですかね。うん、
そう。で、シェフとかで管理してりゃまだいいんですけど、うん、なんか社内の開発サーバーとかのクローンとかわざわざそんなに頑張って管理しないじゃないですか。
しないですね。
うん。で、そうやってやってるうちになんか、それこそ あそこは直屋しかいじれないみたいなのが出来上がってくんで、うん、あらかじめこういうので GitHub にきちんと YAML 設定を残しておくと健全だなと思って。
うん。
うん。いや、それでこれがすごい便利なんで、まあ、調子に乗って社内のいろんなデータをこう、ガンガンデータベースに突っ込むってことをやってて、まあまあ面白いんですよね。
うん。
うん。エンバルク触ったことあります？
いや、ないですけど、まあ、フルエント D をバッチでコマンドラインで動かすものかなって勝手に思ってますけど。
なるほど。まあ、うん、正しいですね。いや、結構これがだから、あるところにあるデータを別のデータソースとかデータストアに持ってくっていうのにすごいカジュアルにそれができるツールなんですよ。
うん。
で、まあ、典型的な使い方は基幹データベースからデータウェアハウスとかにこうデータ移すときに、だからレッドシフトで計算したいんだけど、データベースはこう、普通のアプリケーションが使ってるから MySQL にあるとかいうときに、
うん、
これ使って、それこそ夜間場所とかで MySQL からレッドシフトに移すとか。
はいはい。
まあ、そういうのに使われるんですけどね。
YAML でワークフローを書くところとか、
うん、
うん。昔そういうのを書いていたなっていうことを思いますよ。
昔書いていた。
まあ、プラガーとかね。
ああ、そうそうそう。あ、めっちゃプラガーっぽいですよ、うん。
インプットのプラグインがいっぱいあって、アウトプットのプラグインがあって、フィルターをかけて、それをバッチで、YAML で記述してバッチで回すみたいな。
うん。
それはプラガーだね、みたいな感じになる。
うん。それプラですよ。懐かしい。リビルドのリスナーの人にそれプラって言っても通用しない
と、うん、あんまりもう通じる人が少なくなってきてるとは思いますけど。
うん。いや、それで DigDag のと合わせて使うって。で、それで Embark で、だからインプットとアウトプットの時にインプットに結構いろいろプラグインがオープンソースでやっぱりあって。
うん。
で、あれなんですよね。CSV とか Excel とかも当然インプットにしてできるんですよ。
うん。
うん。で、僕がこの間やったのは、管理会計のデータっていうのがあって、要は会社で、システムのエンジニアの部署が、お金何にいくら使ってるかっていうのが全部こう入ってるエクセルがあるんですよね。
お
うん。まあ、経理とか財務の人が作ってくれてるんですけど。で、まあ、僕は一応マネージャーなんでそういうの読んで、予算どのぐらい使ってんのかなって把握しなきゃいけないんですけど、
うん、
まあ、元がエクセルなんでめっちゃこう開くの重いし、あと細かくてもよくわかんないんですよね。
うん、
で、僕、エクセルそんなにこう、バリバリいじる人間じゃないから、これどうやって見たらいいんだろうな、みたいなって、 でもわけわかんないから、それを全部エンバルクで CSV に書き出したエンバルクで、ポストグレスに突っ込んで、で、リダッシュってあるじゃないですか、BI ツール。
この間話したやつですかね。
そうそうそう。それで可視化したら、すごいわかりやすくて、お、便利みたいな感じ。うん。結構そういう社内ハックをしてましたね。
ああ。営業とか会計とかの人には Excel とかアクセスとかの方が使いやすかったりするんだろうけど。
そうそうそう。
まあエンジニアとしてはね、ポストグレに入れたりとか、Google のビッグクエリに入れて検索した方がもう普段使い慣れてるツールだから、うん、使いやすいってのもあるしね。
そうなんですよ。
うん、
で、それ予算なんで、特にこうインフラとかのこうお金たくさん使う部署の人たちは、もう見てほしいんですよね。自分たちの買い物がどのぐらいの金額なのかって、相対的に分かってた方がいいんで、
うん、
なんか50万の例えば、こう、ライセンスが高いのか安いのかとか。で、だけど、その管理会計って人件費とか、そういうのも全部載っちゃってるから、まあ、割とセンシティブなデータなんで見せらんないんですよ、そのままでは。
うん、
で、この M バルクで吸い出すときに、そういうこう、人件費系の科目のやつとか、シートとか全部取り除いて、ポストグレスに入れてるんで、みんな見ても大丈夫なようにして、作ってあげたら、結構、お、こんなことにお金使ってたんだ、みたいな、なってて。
直江さんがやってるのは、まあ、CTO なんでしょうけど、
うん。
若干 CIO っぽい仕事を感じますよね。
あ、てか僕全然今 CTO 的な仕事してないんですね。
インフォメーションオフィサーな感じがしますよね。
うん、中のその、そういうデータの、こう、可視化をしてみたり、
うん。
まあそういうことが多いですね。あとまあなんかエンジニアのオフィス設計したりとか。だから全然今 CTO 的仕事してないんですけど、まあ CTO って肩書きあると便利なんで、とりあえず今そうしてるっていう感じですね。うん、
なるほど。
から、うん。将来的にはもう僕 CTO って肩書きじゃなくして、本当にテックのリーダーにそれを渡した方がいいんじゃないかなって思ってますけど。なんか本物の CTO の人を作ってその人にテクノロジーをリードしてもらった方がいいんじゃないかって思ってますけどね。うん、
じゃあ直江さんは ICTO 的な暫定 CTO ですか。
そうですね、うん、とりあえずほら今まで CTO いなかった会社なんで、
うん、
まあ、CTO って肩書きがバンってつくと分かりやすいじゃないですか、会社な社内っても社外的にも、
うん、
うん、まあだからそれで一応組織をきちんと作り上げるとこまではその肩書きがあった方がやりやすいんで、まあ、持ってますけど、まあ、それ以降どうするかはちょっと考えようかなと思ってますね。
うん、なるほど、うん、
はい、話ずれたけど、
いやいや、
でそれでエンバルクと使ってますよって話。
うん、たまにディグダグっていうのはなんかタイムラインで見かけて、
うん、
ダグっていうのがディレクテッドアーキリックグラフ、
そうそうそう、
何をそのワークフローに DAG、DAG を使うんですか。
要するにワークフローって基本的にはこう左から右に流れていくものをこう矢印でこうつなげていくみたいな感覚じゃないですか。
うん。
うん。それで多分、元々で GUI ツールだとそういうのが多いんですよ。やっぱりこの DAG、DAG で書いていくっていうのかな。うん。だけど GUI だとやっぱりその YAML とかで書いて、それを GitHub で管理してフルリクでとかできないから、で、エンバルクを実行するだけだったらそんな大げさなものはいらないって言って、作られたのがこのディグダグなんですよね。
なるほどね。
うん。で、古橋さんのインタビューにそこがまさに書いてあって面白いんですけど。
うん、うん。
うん。大げさものしかないか、もっとシンプルで、なんかメイクよりもうちょっと便利なものがあればいいって言って作られたものらしいです。
なるほどね。
だからちょっとこう、空論でやるには、非力論だと非力だなっていう時とか、まあ、あるいはそういう、こう、ワークフローエンジンで結構エンタープライズ系のでかいやつ使ってて、いや、こんなにいらないんだけどな、とか。
うん。
で、今までだと、そういうのをジェンキンスとかでやってるってことが多いんですよ。
あ、まあ、ジェンキンスは結構使われますよね。
すごいクローンみたいに。
うん。ワークフローパイプラインみたいな感じで。
そうそう。
うん。
だけど、ジェンキンスもあれ、GUI でポチポチやってると、結構秘伝の垂れ化するじゃないですか。
特に前のバージョンはそうですよね。
うん、
設定ファイルのブロックがめっちゃ謎だから、うん。あれは結構辛い
ん。あれ、ジェンキンスってもう GUI 新しくなったんでしたっけ？
新しいのこの間出たらしくて、まだ僕使ってないんですけど、
うん、
ブルーオーシャンっていう名前で、ワークフローを全部 GUI っていうか、ブラウザー上の GUI で設定できるやつができたんですよね。
うんうん、
でスクリーンショット見たけど、まあ結構良さそうって僕は思いましたけどね。
いや僕もスクリーンショットは見ましたけど、
うん、
なんかネクストジェネレーションジェンキンスみたいな、
うん、
でジェンキンスのあの辛い GUI あるじゃないですか。あんな画面誰も見たくねえよみたいなやつでじゃなくなってたんで、おかっこよくなったと思ったけど、あれもう使えるのかな。
あれは多分アドオンみたいな感じだと僕は思ってるんですけど、
うん、
多分新しいバージョンからジェンキンスファイルっていう仕組みができたんですよね。
ああ、それ書き出してくれるんだ。
そう、DSL ができて、そこに設定をかけると。うん、で、多分それをまあ GitHub とかで管理するっていう。
なるほど。
方針が、まあまあ、それがコアであって、で、それを GUI で設定できるのがこのブルーオーシャンなんじゃないかなというのが僕の理解ですけど、ちょっと違ってたらすいません。
うん。
うん。
そうそう。それで、ちょっと話ジェンキンスになっちゃったけど、その、ジェンキンスでやるほどでもないなっていうものとかは、
うん、
このディグダグでやると便利ですよっていう、
ね。わかります。
話ですね。うん。でね、ジェンキンスね。
ジェンキンスは結構 CI でテストの方で使っている人も多いので、まあ、ジェンキンスインスタンスあるし、ここでやろうやみたいなことはあるんですよね。
いや、それでジェンキンスになんか、本来ジェンキンスでやるようなことじゃないかもわからないんですけどっていうタスクがどんどんこうジェンキンスに乗ってって、
うん、
で、ジェンキンスがこう、すごいこう、こうなんですか、こう、アキレス腱みたいになっちゃうんですよね。
ありますね。
ここが止まるとアウト。しかもなんか、特定のエンジニアしかいじってないって。てか、まさにそうなってます、ジェンキンスが今、うん。うん。で、これどうにかしようって言って、マネージドの CI にどんどん移していってるんですけど。
うん。サークル CI とかですか？
サークル CI。
うん、
だけど、サークル CI もちょっと欠点があって、
うん、
すごいマネージドなのいいんですけど、あれなんですよね。IP アドレスとかが固定じゃないんですよ、そのサークル CI 側の。
はい。
そう、変わるっていうか、向こうが、そのここが、ここからここまでの IP から必ずゲートウェイから出ていきますっていうのとかを作ってくれないから、そのジェンキンスから何かしようとすると、フルで SSH とか開けなきゃいけないんです、インターネットに対して。
うん。
うん、それがね、ちょっとやっぱセキュリティ的にさすがにリスクが高いんで、せめて IP が分かれば、その IP とかで、ブロックできるんですけどね、っていう。
うん。
で、マネージドの CI サービスって、大体そういう欠点を持ってるんで、セキュリティ的な。
まあ SSH の鍵とか、
うん。
共有するのだとまあダメなんですかね。まあそれ、プラスもうちょっとかけたいっていうことですか？
あ、そうそうそう、うん。いや、もちろん SSH で十分、十分というか、そこはいいんです。通信路のセキュア、のいいんですけど、
うん、
で、まあ、SSH きちんと設定しておけば別にそんなハックされることなんかまずないから、
うん、
いいんですけど、こうたまにあるじゃないですか、その SSH のパスワード認証オフにしてたつもりがオンになってましたとか、サーバーの設定ミスって、うん、てか僕昔一回それで侵入されたことあるんですけど、ずいぶん昔に全然別の会社でね、っていうのがあるから、基本そのネットワークのこう経路で制限かけれると、まあ安心できるじゃないですか、設定ミスあっても大丈夫なんで、
うん、
なんだけど、そのインターネットにフルオープンしなきゃいけないんで、それができないと。
そうですね。
うん、だから自社システムのそのジェンキンス側からこっち側に来るっていう連携をあんまり頑張んなければすごいいいんですけど、まあジェンキンスとかでやりたいのはやっぱそういうことだよねっていう。
まあジェンキンスは基本オンプレミスで動かすことが多いから、
うん、
社内ネットワークとかにアクセスするのは、そのマネージドに比べるとしやすいことは多いですよね。
うん、すごい楽ですよ
ね。うん。
だからサークル試合もなんかそういうセキュアなオプション作ってほしいんだよなって、いつも思ってるんですけど。
いや、まさにエンタープライズじゃないですか、そこは。
うん。
GitHub エンタープライズみたいな。
なんかね、ビルドカイトっていう CI サービスがあって、
うん。
それが面白いのは、その、CI のコンテナは自分のところに用意しろっていうやつがあるんですよ。
ああ。
で、その中に置いたコンテナから、そのビルドカイトがマネージドになってて、そのコマンドは、コマンドっていうかそのエージェントとかでだと思うんですけど、その中にある、その CI のエンジンを、SaaS で管理してくれるってやつがあって。
うん。
まあそれはオンプレとかで使うときも、うまく使えば使えるんで、使ったことないけど。
いいっすね。
まあそういう工夫してるサービスとかありますけどね。うん、
それはいいアイデアかもしれないですね。
うん。
ステージングのなんかデプロイとかを、それこそスラックのチャットオプスとかでやりたいんだけど、
うん。
そこを、スラックからそこにつなぐのはひたすらめんどくさいって言ったらそれがあるんですよ。
そうなんですよね。
スラックは Webhook 叩かなきゃいけなくて、Webhook 叩くってことは HTTP を開けなきゃいけなくて、
うん、
でも、ステージングサーバーの HTTP を開けたくないなとか。
そうそうそう。
HTTP からルートで、その、シェフとか、デプロイスクリプトとか起動したくないなとかいろいろあって。
うん。わかるわかる、
うん、できればプル型にしたいんですよね。
そう。
うん。からスラックからなんかメッセージ送ったらそれを誰かがリッスンしててプルしてデプロイするみたいなサーバーをどっかで動かしたいとかそういう形にまあどうしてもなっていくんで、
うん、
そういうまあエージェント式ってことを考えるとそのビルド回答みたいなやつは意外といいのかもしれないですね、
うん、そうですね。いや逆にだからジェンキンスがなぜ秘伝の垂れ化しやすいかっていうとカジュアルにそういうことができすぎるせいでその本来だったらそういうのってそこでやっちゃいけないよねとかいけないってことないんだけど、そんなカジュアルにやれないことがやれるというメリットがあって。で、社内のサーバーとかにガンガンアクセスしてるから、これ動かせないとか、クラウドに移行できないとかなって、秘伝の垂れ化してしまうっていうね。
でもそれ完全にジェンキンスは濡れ衣っていうか。
そうです。いやジェンキンスが悪いわけじゃないですよ。今の、GUI がダメだったっていうのは、ジェンキンスの、こう、欠点だったんですけど、後半のそのオンプレだからっていうのは全然ジェンキンス悪くないんで、むしろジェンキンスいい話なんで。
うん、
だけど、ジェンキンスってそうやってこう、動かしづらいものになりがちだよねっていう問題ですよね。
うん、ジェンキンスが便利すぎるっていうか、なんかそこに あるから、
そうそうそう。
大体問題を解決できてしまうっていう、
うん。
ところですよね。
そう。で、なんかすごい重鎮になっちゃうってい
う。なんか一時期リリースエンジニアリングとか、のインタビュー面接をやったんですけど、
うん、
やっぱみんな すごいジェンキンスの使われ具合はやっぱすごいなと単純に思いましたね。なんか前職で何やってましたかとか言ったら、いやジェンキンスで CI とデリバリーのパイプライン作ってましたとか、
うん、
ジェンキンスの API 使ってこういうシステムを作りましたみたいな、そういう人がすごいボコボコいてでまあそれなりの会社とかでそういうプロポジションをやってるわけですよ。
うん。
うん。とかもう、ジェンキンスで、なんだろうな、じらかしてるっていうか。
じらかしてる。
わ、ね、かります意味。
いや、意味わかるけど、この面白さが通用するのは果たして僕と宮田さん以外にいるのかって。じらかしてる。
じら使えますっていうと仕事はあるわけですよ。シリコンバレーでは。
いや、わかりますよ。だから、あれでしょ？本来タスク管理するツールなのに、それのボリュームが大きいせいで、その、じらを、マネージするっていう職業が生まれたっていうことですよね。
そうなんです、そうなんです。まさにそれで、ジェンキンスでこういうことできましたか、ジェンキンス使ってこういうシステム作りましたっていうと、
うん、
まあ、極論言っちゃうとそれジェンキンスをただ使ってるだけだよねってことになるんだけど、でもまあ、やっぱこれを使ってこういうデプロイパイプラインを作りましたとか、エコシステムを作りましたって言ったら、やっぱそれはそれでこう、まあ業績っていうか、
うん、
なんていうか、その人のアチーブメントではあるわけですよ。
そうですね。
うん。そういうこと思いましたね。
いや、わかるんだけど、なんか、いや、すごい言ってることはわかる。いやーっつって。
ああ、ジェンキンスおじさんっていうのが日本にはあるのか。
そうそうそう。
あ、
ジェンキンスは本来おじさんなのに、さらにそれをいじるおじさんっていう、ジェンキンスおじさんっていう。いやゆされるよね。
ああ。
いや、で、マネージドの SaaS は、その、設定が YAML で、レポジトリの中に書くじゃないですか、トラビスとか。
はいはい。
だから、その、おじさんができにくいんですよね。
うん。
その自分のレポジトリのことは自分で設定しろやっていう感じなんで。だけど、ジェンキンスって、やっぱり触るのがわからない人とか結構いるんで、お願いしますってなりがちなんですよ、ジェンキンスの設定を。
うん。
うん。で、YAML で、レポジトリあれば、隣のレポジトリでこうやってるって言って、その設定コピーしてきて、自分のレポジトリに置けばその通りに動いてくれるから、なんか見よう見真似でできるんだけど、ジェンキンスだとそれができなかったから、ジェンキンスおじさんっていうのが生まれたっていう背景もあって。
そうですね。
マネージャーに移った方がいいんですよね、本来はね。うん、
まあだからジェンキンスファイルっていうのはそういう意味では、やっぱりいいとこに目はつけてはいるなと思いますけどね。
まあそうですね。
うん。
うん。あとジェンキンスって僕、今のバージョン知らないけど、昔のバージョンだったの出力はパーソナライズされないですよね、画面が。確か。
画面。
サークル CI だと、自分がプッシュしたレポジトリとか、あとフォローしたレポジトリとかだけが自分のダッシュボードに表示されるんですよ。
うん、
でも、ジェンキンスって僕の記憶が正しければ、その、グローバルのダッシュボード1個で。
うん、ジェンキンスはそういう概念はないです。多分。
ないですよね、ユーザーっていう概念がね。で、あれがやっぱ辛くて、
うん、
レポジトリめっちゃ増えてくると、こう、全部見てもしょうがないじゃないですか。 なんか自分が関連するレポジトリだけにしてくれるとすごいこう、はかどるんですけど、通知とかもね。
そうですね。
うん。っていうのがあって。
なんか昔 GitHub の人がその辺をラップするアプリみたいなの作ってました、確か。
あ、ジェンキンスの画面を？
そう。ジェンキンスってやっぱ一応 REST の API とかあるんで、
うん。
うん。それを使ってジェンキンスをパーソナライズする UI みたいなやつを作ってる人がいた気がしますね。
うん。うん、そう。だからマネージドの方はそのジェンキンスファイルとかそう、そのパーソナライズとかそうですけど、そっちを先を行ったんですね。要するにジェンキンスよりも、うん。で、多分今ジェンキンスがそれを追いかけてるっていう構図だと思うんですよね。
まあそうかもしれないですね。
GUI とか含めて。
使い勝手に関してはそうですね。
うん。なんか、ディグダグの話するつもりが、ジェンキス話してもらうかちょっ
と。いいですね。
うん、
ジェンキス作ってる川口くんは僕、大学の、あれなんですよ、同期なんですよ、学部の。
なるほど。
ええー。
うん。
昔学生の時から、起業してて、彼は。
うん。
うん。Java をずっとやっててね。で、会社がサンに買収されて、
うん、
で、サンの中でジェンキンスというかハドソンか、
うん、
を作ったらオラクルに買収されて、で、やってらんなくなって起業したっていう。
あ、そうなんです
ね。なんか僕の勝手な理解。
え、今、ジェンキンスで、こう、生活してるんですか？
そのはずですね。
すごいな、それ、うん。うん。なるほど。その、川口さんでしたっけ？川口さんが、真のジェンキンスおじさんですよね。
そう。いや、本当にそうですね。
ジェンキンス、生みの親ですから、ね。
一番のジェンキンスおじさんですね。うん。うん、まあ、僕と同い年のはずですけど。
うん、いや、なんで、ジェンキンスに入れなくてもディグダグでできることは結構あるよっていう。いや、まあちょっと違うんだけどね。まあいいや。う
ん、まあまあ、ツールとしてはその、なんていうか、大体ではないですけど、そういうレイヤーにあるよってことですよね。
そうです、そうです。いや、うん、本当はね、まあちょっと製品名出しづらいんで言わないけど、エンタープライズ系のそういうワークフローエンジンっていっぱいあって、
うん、
まあそういう、ね、そういうの大体 GUI でやるんですけど、まあそれよりももっと簡単にっていうものではあるんですけどね。
うんうん、
オープンソースも結構あって、なんか Airbnb が作ってる、アズカバンだっけな。
はいはい。
なんか大体こうでかい会社、Facebook とか、うん、そういう会社になるとそのワークフローエンジンも自社で作ってたりするんですけど、まあそういうやつのこう、いやそこまでいかなくても手元で5分で使えるよっていう、なんかそういう感じのものですね。
うんうん。
てか、トレジャーデータから出てるツールって大体、こう、Ruby とか、JRuby とかが書かれてて、で、YAML でちゃちゃっと設定してすぐ手元で使えるぜって言って、で、シンプルだからハックしやすいでしょって、そういうカテゴリーなんで、
うん。
まあ、結構、他のツールと共通性があるから使いやすいってのもありますね。
そうですね。
うん。ドキュメント読まなくても大体こんな感じでしょっていうのがあって、すげえいいですね。
YAML なんだ、でも。
うん、やめるですね。
フルエントは、謎コンフィグじゃないですか。
そうですね。
うん。僕はあれあんま好きじゃないんですけど、
う
ん。うん、なぜ Ruby で書けないのかっていうのはずっと思ってるんですよね。
あ、コンフィグレーション？
うん。
うん。
だって Ruby、ホスト言語が Ruby だから、コンフはただの Ruby でいいんじゃないかって僕は思ってるんですけど、
うん。
うん。まあ、なぜか謎のアパッチ風、謎、コンフィグファイルなんで。
なるほど。
うん。
でもなんかコンフィグレーションをプログラミング言語で書くようにすると、インフラエンジニアが心理的抵抗を感じる問題っていうのがあってですね。
でもシェフとかパペットとかそうじゃないですか？
いや、それで、だからシェフでよく言われるのが、Ruby を覚えなきゃいけないとかいうのは、シェフのその、こう、プロコンの、そのデメリットの方に上がるときがあるんですよ。
ああ、まあね。
で、アンシブルって YAML に書くじゃないですか。
うん。
だから、Ruby 覚えなくていいって書くんだけど、もう、こう、シェフとか触ってる人からしたら、シェフの Ruby なんてあんな Ruby じゃなくて、ただの DSL だから、その、YAML と変わんないんですよね、学習コスト。
うん、うん。
うん。だけど、なんかそれを結構嫌がる傾向にあって、まあ、やっぱなんか、プログラミング言語を使いこなすっていうのが、すごいこう、抵抗がある一部の人たちがいるみたいなんですよ。
うん。
うん。いや、フルエント D がそれでその設定ファイルを選んだって話じゃないんですけど、
うん。
うん。だから、コードで書けるのいいんだけど、そうするとユーザーが減るっていう、非常になんかこう悩ましい問題がありますよね。
まあ、だからシェフのレシピとかで無駄にメタプログラミングとかするなって話だとは思うんですけど。
うん、そうそうそう。うん、それもある。
うん。
絶対やるんですよね。
そうかな。さすがに。
やるやつ出てくるんですって、本当に。
まあ、いてもおかしくないけどね。
で、シェフのレシピがすごいコードっぽくなってって、あ、これめっちゃ読むの辛いみたいな。もう3行で書いといてよみたいな。
インフラストラクチャーアザコードとは何だったのかっていう。
そうそうそう。
コードあんまりやりたくないです。辛いですっていう。
うん。いや、宣言的に DSL で書いといてねっていう、それ以上のことやんないでねっていうのがあるから、せめて if 文だけでとどめといてくれっていう。
う
ん。うん。
それは気持ちはわかりますよ。
うん、だから、YAML とかにしとくとそういうことできないから、いいんじゃないかなっていう。
でも、Ansible は、Python の、Jinjar2 のテンプレートを使うじゃないですか。
うん、僕、Ansible あんま使ったことないんですけど、そうなんです
ね。僕、何回か使ったことあるんですけど、
うん。
ホストごとに違うコマンドとかを走らせるときに、テンプレートを使うんですよ。
うん。
それが Python の Jinjar2 っていう謎テンプレートで、
謎テンプレート
。です。謎テンプレートとしても別に、まあ ERB とか、パールのテンプレートするキットみたいなもんなんですけどね。
はいはい、はい。
そこになんか謎の Python 知識を要求されることはまあなくもないんですけどね。
うん。
まあ Ruby で書くよりは全然、楽というか、覚えることは全然少ないですけど。
うん。なるほど。
ええ。
いや、まあいいですよ。そのコンフィグレーションマネジメントツールの比較はもう、2016年になってやることじゃないなって感じするんで。まあそれ言ったらジェンキンスかよってなるけど。
いやいやいや。いや、こう、リピートするんでね。
うん。
まあいいんですけど。はい。
こんなもんかな？なんかああいうのないんですかね。宮川さんと直屋さんの会に喋ってほしいこと。
リクエスト。
うん。
うん。いや、もうぜひ、リクエストはツイッターとか、メッセージとかもらえれば、見てはいるんでね。
うん、そうですね。
うん。
いや、まあゲームとアニメの話はしますけど、それは二章でいいんで。
いや、なんかでももう本編で、こう、最近の近況とかエンジニアリング、時事ネタとかを話して、
うん、
まあ、アフターショーでゲームとアニメっていう、まあ、パターンはできつつありますけどね。
それでいいのかっていう、ね、まあいいや。
うん。そういうルールを作る必要はまあないんですけど、うん、じゃあ、マイクロスポンサーを紹介しましょう。
うん。
サーバーレスコンフというイベントの紹介なんですけども、ニューヨークのブリックリンで5月に開催されて好評だったイベント、サーバーレスコンフが9月30日と10月1日の2日間、タブロイド芝浦で開催されます。サーバーレスコンフはサーバーレスアーキテクチャを活用するエンジニアたちが知見を共有するカンファレンスです。現在、ティザーサイトのフォームに登録すると、早割チケットのクーポンなどが登録できるようになりますので、そちらから登録してみてください。URL は tokyo.serverlessconf.io、tokyo.serverlessconf.io です。スポンサーどうもありがとうございます。
はい。出てくださいって呼ばれてるんですよね。
あ、そうなんですか。
うん。パネルディスカッションで。だけど僕全然サーバーレスアーキテクチャ知らないんで、ちょっと勉強しなきゃなと思って。
まあ若干ちょっと新たなバズワードっぽい感じはあるんですけどね。
これってAWS ラムダとかあれ系の話ですよね。
あ、多分そうだと思います。
サーバーレスってサーバーレスじゃないですよね、多分っていう、そういうおじさんっぽいツッコミしちゃいけないやつですよね。う
ん、いや、みんなそこはね、ツッコみたいと思ってると思うんですよ。
うん。でもなんかもうそんなのインターネット上でこう、散々やり合っただろうから、今更それ言ってもしょうがないなって。
うん。
で、空気読まずに言わないでおこうと思ったけど言っちゃいました、ついつい。
で、マーティン・ファウラーとかが最近サーバーレス推しなんで。
そうみたいですね。
うん。マーティン・ファウラーは何でもやるなっていう、まあ、ちょっと節操がない感もなきにしもあらずですが。
うん。インフラストラクチャー・アズ・コードも最近言ってたし。
うん。
そうですね。なんか、マーティン・ファウラーって僕の中でこう、パターン・オブ・エンタープライズ・アーキテクチャーとか、ああいうこう、アーキテクチャーの人だったんですけど。
うん。
最近はこう、あれですね。フルスタックおじさんみたいになってますね。
まあ、そんな感じはしますよね。
うん。うん、まあ、時代の流れかもしれない。
うん。まあ、その辺を捉えるのは上手い人なんだろうなと思いますよ。
うん。
うん。まあ、そういうのでした。
はい。
じゃあ、いろんな URL などは、rebuild.fm/152/152の方に、ショーノートを載せておきますので、よろしくお願いします。ローの配信とかをすぐダウンロードできるようになるサポータープログラムというのもありますので、rebuild.fm/supporter の方から見てみてください。よろしくお願いします。では、直江さんどうもありがとうございました。
はい、どうもどうも。
どうも。